それでは聖書の朗読を虫脇長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書列王記第2、3章1節から12節旧約聖書の633ページです。
旧約聖書第二列王記三章一節から十二節朗読します。ユダの王ヨシャパテの第18年にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった。モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭とお羊10万頭分の羊毛等をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。そこでヨラム王は直ちにサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そしてユダの王ヨシャパテに使いをやっていった。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか。ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。そして言った。私たちはどの道を登っていきましょうか。するとヨラムは、エドムの荒野の道を、と答えた。こうしてイスラエルの王は、ユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営の者と後についてくる家畜のための水がなくなった。それでイスラエルの王は、ああ、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだ、と言った。ヨシャパテは言った。ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えて言った。ここにはシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテが、主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王とは彼のところに下っていった。聖書は以上です。
ただいまから、旧約聖書、列王記第2、3章1節から12節までを通して、ヨラムとヨシャパテと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。列王記の第2、今、始まったばかりでありますけれども、この時期ですね、今から2500年以上昔のことになりますけれども、イスラエルの国は、ダビデ・ソロモンと巨大な王国ができましたけれども、しかしその後、二つに分裂しました。ちょうどですね、この北イスラエル王国と南ユダ王国という二つの国に分かれました。そしてそれぞれに王様が立つ。ですから大変この、列王記というのは、王様がこう並んでいくという、わけですけれども、大変読みづらい、本でもあります。どっちが北の王様か、どっちが南の王様か、よくわからなくなることもいっぱいあります。しかも北イスラエル王国と南王国に同じ名前の王様が互い違いに出てきたり、同時期に出てきたりすることもあります。今日はですね、北イスラエル王国はヨラムという王様です。そして南ユダ王国はヨシャパテ。 両方とも世がつくので、なんとなく分かりづらい気がしますけれども、北はヨラム、南はヨシャパテという王様、この二人が登場していますので、これをですね、まず覚えて読んでいただきたいと思います。で、北イスラエル王国は、もともとですね、聖書の神様をあまり、信じようとしない人たちがたくさんいた、王様たちが続きました。で、その中でも、最もこの聖書の神様が大嫌いだったのが、アハブ王様という人でした。聖書の神様を信じている人や、その預言者を見つけては殺し、見つけては殺してきた、奥さんのイゼベルと共にですね、最悪の王様に数えられます。その子供がヨラムでした。ですから、ヨラムも聖書の神様が大嫌いな、家庭に育ったわけです。ところがですね、まあ、ここには、二節にですね、父母ほどではなかったと、なんかいいように書いてありますけれども、実は、お父さんお母さんが大好きだったのが、外国の神様ですけども、バールという神様でした。で、ヨラムはですね、バールはあまり好きじゃなかったんです。もうバールの時代は終わったということで、バールの神様をですね、みんな壊していったわけです。ところがですね、彼は、聖書の神様ではなくて、北イスラエル王国の初代の王様がやっていた金の子牛を大変熱心にやりました。そこら中に金の子牛を作ってはですね、拝ませたわけです。おそらくお父さんとはちょっと私は違うぞということで違いを見せたかったんじゃないかなと思うんです。で、アハブ、お父さんのアハブ王は、まあそういう信仰面では大変悪名高き王様だったんですけども、王様としての実力はかなりあった人でした。周りの国をですね、結構力ずくで抑えることのできた王様だったわけです。そのアハブ王様の時に抑えつけられたのがこのモアブなんです。ここにある国が、この辺りがモアブの国なんですけども、属国になりまして、そこではですね、4節に書いてありますが、子羊10万頭、お羊10万頭分の羊毛をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていたっていうんです。ものすごい量の羊毛をですね、ウールをイスラエルに納める。そうするとイスラエルはそれを使って貿易でですね、莫大な利益を上げていたのではないかなと思います。ところがですね、あの怖いアハブ王様が死んだ。次の息子はアハズヤとヨラムなんですけども、両方ともまあ王様になっていきますが、二人とも大したことがない。すぐにわかります。よし、じゃあここで、私たちは独立しようということで、モアブはですね、武装蜂起をするわけです。まあ確かにですね、ヨラムという人は、あまり優れた人ではない凡人でした。で、ヨラムはですね、その、モアブの王様がイスラエルに背いたことを知って、これは大変だということで、ものすごい大きなお金を失うことになりますから、絶対独立はさせないぞということで、軍隊をもちろん派遣することになります。で、イスラエル軍、まあかなりの人数があるんですけど、このイスラエル軍でモアブを倒せばいいんですけども、実はヨラムはですね、イスラエル軍だけでは心もとないので、ユダの方にも呼びかけたわけです。で、ユダの王様が先ほど言いましたヨシャパテなんですけども、ヨシャパテのところに行ってですね、これからモアブが私たちに背いたから、一緒に戦いに来てくれ。まあよくわかりませんけれども、ヨシャパテにも何か少しメリットがあったんだろうと思うんです。そうしますと、じゃあ、いいですよ。一緒に行きましょう。私たちは兄弟みたいなものですから、一緒に戦いましょうと言って出るんですけれども、その時にヨラムにですね、ヨシャパテはどうやって行きますかと言ったら、まあ普通は、こうやってですね、ヨルダン川を渡って、モアブに行く。この道が一番いいわけですね。 ユダの軍団もですね、ここから合流していけば一番いいわけです。ここに、イスラエル王国の、北イスラエル王国の首都、サマリアがあって、ここに南ユダ王国の首都のエルサレムがありまして、両方でこの辺で合流してヨルダン川を渡っていきますと、特にいいのは水が豊かです。大変水が豊かで、食べ物も大変豊かなので、何十万人もいる軍隊を養うのには、それほど苦労がないんです。ところがヨラムは、こちら側の道を行かないで、エドムの道へ行くと言いました。八節。エドムの荒野の道を行くと言ったんです。それはですね、ユダの属国になってたこのエドムの人たちも戦闘に加えようという、計画だったわけですね。ただしですね、このユダからこちら側へ行くのは大回りです。7日間余計にかかるだけでなくて、この辺りはですね、石ころしかないんです。それから、どこまで行っても石の山ばかりです。それからこの死海というのは潮の海なんですね。もうどんな人でも浮きます。この世界でこの潮の死海でですね、沈む人はいません。どんな人でも浮きます。そのぐらい塩分が高いんです。そしてその周り一帯もですね、潮の岩がいっぱいあります。潮の山もいっぱいあります。ですから水が出てこないんです、この辺りは。オアシスが少しはありますけれども、もう行く、ずーっと真っ白な石灰岩の岩山がどこまでも続くようなところです。私も夏にこの辺りを行ったことがありますけれども、本当に数時間そのままいたら、熱射病で死んでしまうんじゃないかと思うようなところです。そういうところに、一人や二人でしたらオアシスを見つければ命はしのげますけれども、何十万人の軍隊はですね、一つのオアシスではとても水分の補給をすることは不可能です。ですから、もうすぐにですね、水がなくなってしまったと旧説に書いてある通りです。そうしますと、ヨラムは、自分の作戦ミスであったにもかかわらず、神様が私たちこの王様三人を殺すためにこんな風にしたんだと言ってですね、急にここで神様のせいにしてしまうわけです。これには一緒に来たヨシャパテも呆れてしまいました。これはダメだ。ヨラム王と一緒にいたらこれは私たちもたまったもんじゃない。そこでですね、ヨシャパテはこういうふうに提案するわけです。11節で。聖書の神様を、に聞くことのできる、主の御心を聞くことのできる預言者はいませんか？ヨシャパテというのは、ヨラムと全く対照的な人です。ヨラムは、お父さんお母さんが大の聖書嫌いな人でしたけれども、ヨシャパテの方は、全く違う家庭に育ちました。ヨシャパテのお父さんはアサというんですけども、これはユダの歴史の中でもいい王様のナンバーワンかナンバーツーか、そのぐらいに位置する人です。彼は、その前の王様がユダの国にいっぱい他のよその神様を、輸入してきたので、それを全部王様になった時に壊しました。壊しただけじゃなくて、自分のお母さんが、これ外国から来た人なんですけども、自分のお母さんがどうしてもアシラ像を拝むことをやめないんですね。お母さんやめてください。聖書の神様を拝んでくださいって言ったんですけど、それやめないんです。で、ついに彼はアシラ像を拝み続けるお母さんを、普通王様の位の次に偉いのは王様のお母さんです。王母という位は、特にアジア地方での位としては非常に高い地位でした。その王母の位から自分のお母さんを王母の位から退けてしまうんです。そのぐらい朝王というのは聖書の神様を大切にしようとした人でした。それをすべて受け継いだのがこのヨシャパテなんです。彼の方が多分に政治的に動ける人なんですけれども、でもですね、中身は お父さん譲りの大変まっすぐな、信仰を持った人でした。それによって国を治めていった王様だったんです。そこで彼は、こういう時に本当に神様の言葉を聞くことのできる人はいないのか。そうしたらですね、ヨラム王の家来がいます。預言者のエリシャがいます。って言うんですね。預言者エリシャというのは、その前にエリアという大変有名な預言者がいました。アハブ王に何度も殺されかけた人ですけれども、そのエリアから全てを受け継いだのがエリシャなんです。そしてこの後ですね、エリシャの奇跡の物語が次から次へと続くのが第二列王記ですけれども、ところがですね、ヨラム王はエリシャが大嫌いでした。ですから、エリシャがいるなんてことは言えないんで、言おうとはしなかったんですが、家来は、これはもうヨラム王なんかと一緒にいたら私たちも死んでしまう。でも、ヨラム王にエリシャがいると言っても、これは聞いてもらえない。でも、ヨシャファテ王様だったら聞いてくれる。ということで、隣の国の王様に、エリシャがいます。聞いてみてください。と、言うわけですね。よし、それじゃあ行ってみましょう。ということで、まあ少し遠かったと思うんですけども、エリシャのところまで三人の王様は訪ねていきます。そうしますと、ヨラムは、エリシャはですね、ヨラムを見ると、何しに来たんだみたいな感じで対応するわけで、13節。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。こういうふうに言うわけですね。アハブ王様と、それからイゼベル。あのバールの預言者たちのところにでも行けばいいでしょう。そういうふうにこう言うわけですね。そうしますと、ヨラムはですね、聖書の神様は私たちをモアブの手に渡して滅ぼすために今こんな目に遭わせてるんだとこうブツブツ文句言うわけですね。そうしますとエリシャは14節で私が仕えている万軍の主は生きておられる。もし私がユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったら私は決してあなたに目も留めずあなたに会うこともしなかったでしょう。ヨラム王のために私は一切何もしようとは思わないけれども、ここにユダの王ヨシャパテがいるので、ヨシャパテのために私は神様の働きをしましょう。15節。今、盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言ったと、神様の言葉を語るわけです。それはこうです。主はこう仰せられる。この谷に水を掘れ、水を掘れ。主がこう仰せられるからだ。風も水、大雨も見ないのに、この谷には水が溢れる。あなた方もあなた方の家畜も獣もこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。こう予言をするわけです。この言葉の通りに彼らはしますと、次の日の朝です。20節、朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。おそらくですね、エドムとモアブの間ぐらいですね。そして、エドムのあたりというのは、本当に水が少ない場所です。で、このあたりにですね、溝を掘って大きなエリアを作ったところに、水が溢れてたわけです、その日の朝。それまあ彼らはそれで水を飲むことができました。そうしますと、モアブの方ではイスラエル軍が近くまで来たということで、すぐに 軍隊をですね、集めました。21節、モアブは皆王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を着ることのできるほどのものは全部呼び集められ、国境の守備についた。このあたりにですね、ずっとモアブ軍が、勢揃いするわけです。ところが彼らは、朝早く、夜が明けてみると、びっくりするような光景を見るわけです。翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見ていった。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士を打ちをしたに違いない。さあ今モアブよ、分取りに行こう。つまりここのあたりにあるですね、大きな巨大な池をですね、彼らは夜中中にその池ができましたから知らないわけです。朝起きてみたら、水があるなんてこと知りませんから、そこにあるものが朝日を受けて真っ赤に見えたので、これは血だと思ったわけですね。そりゃあもうヨラムにしても、ヨシャパテにしても、エドムにしても、きっと同士打ちをして、その血が流れたに違いない。よし、これから分取りに行こうということで、彼らは戦いに行ったんじゃないんです。分取りに行ったわけです。鎧とかいろんなものをですね、武器とかいろんなものを取りに、略奪しに行ったわけです。ですから、戦う気もないし、その準備もしていませんから、そこへ、そういう人たちを迎え撃ったのが、構えていたイスラエル軍です。彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入ってモアブを撃った。さらに彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を下げ、すべての良い木を切り倒したとこう続きます。まあ最終的にモアブを完全に、破壊することはしませんでしたけれども、モアブはこれでまた、属国としての、に戻るわけですね。イスラエル軍は、飢え死にしてしまうこと、水が、喉が渇いて死んでしまったり、その弱っているところを狙われてしまうこともなくですね、守られたわけです。明らかにこの戦いで、あのヨシャパテが活躍したことは言うまでもないわけですね。今までヨラムがずーっと引っ張ってきたのを、もうヨラムが諦めてしまったときにヨシャパテは主導権を自分で取る。そしてはっきりと神様の言葉を聞くんだと言って、その主導権を一切ヨラムに譲らなかった。それがこのイスラエル軍を、連合軍を守ったことになるわけです。ヨシャパテの神様の言葉に対する信頼が、信頼を貫いたことがイスラエル軍を救ったことは間違いないわけですね。さて、マルコの福音書の2章では、有名な中部の癒しのお話があります。新約聖書の方の66ページですけれども、66ページですが、イエス様がカペナウムにいるときに、イエス様がお話をするところには人がいっぱい集まりました。もう入りきれないぐらい人が集まっていました。そこにやってきたのは、チューブで体が動かなくなった人を乗せた、担いできた、4人の人に担がれてやってきた、そのチューブの病人でした。3節、その時1人のチューブの人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けてチューブの人を寝かせたままその床を吊り下ろした。って言うんです。そうしますとイエス様は、こういうふうに言います。5節で。イエスは彼らの信仰を見てチューブの人に、こよあなたの罪は許されました。と言われた。少し飛びますけれども、 中部の人にさらにこういうふうに言います。11節。あなたに言う、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、皆の見ている前を出て行った。そこで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。イエス様は、彼らの信仰を見てと言います。その信仰というのは、どんなことをしてでもいいから、イエス様の言葉を聞きたい。イエス様の言葉を、イエス様に声をかけてもらいたい。約束を欲しいという、イエス様の言葉に対する、まっすぐな、燃えるような、突っ走るような思いですね。その行動に、を信仰というふうにイエス様は言いました。何とかしてイエス様の言葉が欲しい。エリシャがあの時にどうしてもヨシャパテがあの時にどうしてもエリシャを通して神様の言葉が欲しいと言って主導権をヨラムからもぎ取って、そしてヨラムに決して妥協しないで、ヨラムはもう行きたくないっていうオーラを出してましたけれども、ヨシャパテは決して妥協しないでエリシャの言葉を聞こうとした。それと非常によく似ていると思います。それを信仰と呼び、それに対して神様は答えたわけです。あの時にヨラムは自分の作戦ミスによって八方塞がりになって、どうにもならなくなって、どんどんどんどん暗くなっていきました。自分のミスでどんどん暗くなって、もうやる気もなくなって人のせいにし始めるわけです。そういうことって私たちの身の回りにもよくあると思います。人のせいにしだし、ああまた人のせいにしだしたなって。まあ自分も含めてですけれども、そうやって神様のせいにしてもいいですし、誰かのせいにする。そして自分がもうこれはダメだ、だんだん暗くなっていくわけですね。しかしヨシャパテは一緒に暗くなることを拒否したんです。あなたと一緒に私は暗くなんかなりたくない。それに対してヨシャパテは決して妥協しない。神様の言葉を聞きたい。そのことに妥協しなかったんです。そして一緒に行く。神様の言葉は溝を掘れですよ。それだけです。溝を掘るだけです。非常に面白いなと思うんです。神様の言葉を聞いた結果、戦うでもなく、溝を掘るんです。みんな、よし、じゃあみんなで溝を掘れって言って命令するわけです。ヨラムはきっと命令しなかったと思いますが、ヨシャパテが北イスラエル軍も全部命令して、巨大な溝を掘らせたと思うんですね。ずっと。その作業は、なんとなくこう明るいものを感じさせますね。もうダメだって言って暗くなって、もうやることがなくなってしまって、もうダメだ。そうじゃない。いや、まだやることはあるぞ。やることがあるちって人間明るいですよね。力を感じます。ヨシャパテにはそういう明るさ、神様の言葉を聞こうという明るさがあるなって気がします。そしてこの中部の人のお友達4人、彼らもなんか明るさを感じさせます。もう大切な友達が中部でも動けなくなってしまった。おそらくそんなに立ってなかったんじゃないかと思うんです。その病気になってから。でも家族も、そして村の人たちももうダメだよ。きっと暗くなってたと思うんです。でも、彼らは違ったと思うんです。4人は、いや、イエス様のところへ行こう。イエス様の言葉をもらおう。一緒に暗くなんかならない。そしてその中部の人も彼らに励まされてなんか明るくなっていったんじゃないかなって気がするんです。やることはまだあるよ。イエス様のところへ行こう。よし、誰が行く？どうやって行こうか、話し合って担ぐ。一緒にどうやって持とうか。行ってみたら人がいっぱいで入れない。でもそこで諦めないんです。 彼らはクリエイティブです。やったことも誰も考えたこともないようなことをするんです。ああ、やっぱりもうダメだよ。道は閉ざされてもう終わりだと思わないんです。よし、じゃあまだまだできることあるよって。そして穴まで掘って屋根を壊して吊り下げるなんてことを考える。面白い人たちだなと思いますね。それは、ああ、もうダメだ。神様がもう見放してるんだ。もうこんなことが起こって、あの人たちがいっぱいいるからダメなんだよとか、そんな人のせいになんかしてる暇ないんです。まだまだ俺たちで何かできることないかって考えるわけです。常にやれることを考えるんです。諦めないんですよ。一緒に暗くなって、一緒になって、もうダメじゃないんです。サイカの卒業式の時に、卒業生を送り出す時に、ダニエル書の12章の言葉を送りました。あなた方は、大空の輝きのように輝き、星のように輝くようになる。星というのは、真っ暗なところで輝き出す。そういう輝きです。もうなんか太陽の中でこれでもかこれでもかっていうように輝き出す、輝いてほしい。それが世の光ではなくて、暗くなればなるほど明るさが見えてくるような輝き。ヨシャパテや、この4人の友達、諦めないで次から次へと楽しいことを考えていくんです。やれることを考えるんです。できることを考えてチャレンジし続けていくんです。不満なんか言わないんです。人のせいにもしないんです。いいなって思いますね。私たちもいろんな課題の中にいつも投げ込まれています。でも、神様の言葉を聞きたい。イエス様のところへ行きたいっていうその一心は、必ず私たちにまだなお新しい道を、新しいアイデアを、その職場の中でみんなが意気消沈している中で、いや、これができるんじゃないって言える人になれるんです。イエス様は彼らの信仰を見て、あなたに言う、起きなさい。私たちも同じようにこの言葉にいただけるようなそういう力を得られる人になりたいな。この一週間もそうやって歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当に、あのイスラエル連合軍のように、また中部の人のように、ある意味八方塞がりでどうすることもできないような窮地に立たされることがいっぱいあります。あるいは今もそういうところにあるかもしれません。しかし、多くの人がそこで諦めたり、人のせいにしたり、立ち上がろうとできずになっている中で、私たちは、ここに主の御心を求める人はいないのかと、ヨシャパテが聞いたように、屋根を剥がして吊り下ろそうとしたあの4人の友達のように、なお、諦めないで、できることをイエス様に向かってやっていこうとする力が湧き上がってくるような人になりたいなと思います。どうぞ私たちも、そのような明るさを備えた人として、どうか輝くことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。